はい、それでは、今日は伝道者の書の1章の16節から18節まででございます。旧約聖書の1139ページになります。よろしいでしょうか。では読みいたします。私は自分の心にこう言った。今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうと心に決めた。それもまた風邪をようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知恵が増すものには苛立ちも増す。以上でございます。いよいよ今年最後の礼拝となりました。あれから1年経ったんだなと思ったわけでございます。私が、ちょうど1年前ですね、この教会に、交換講談で、来たわけでございます。幾多の駅に降り立ち、ユリストアの横のあの狭いところからずっと上がっていてですね、そしたらそのままお寺さんの方にずっと上がっていってしまって、あれ道がないとか思って、また引き返して、で今度曲がっていって、で今度坂上がってパッと見たらですね、教会がないんですよね。あれ教会がないと思って、確か教会見えてたはずなんだけどと思って、アパート建ったんですね。あれね、後で気がついたんですけども、でもう教会が見えなくて、あれと思ったらそのまま上がっていくと教会があり、あよかったって思ったんですけれども、で、そこで、御言葉を語らせていただき、小編員の方々はこの方なのかと思いながら、聞いてらっしゃったと思いますし、交換講談かと思って聞いてらっしゃった方もおられたと思いますけれども、本当に主の導きを改めて思わされることでございますが、そういう中で今年もですね、本当に感謝のうちに、締めくくってまいりたいと、そのように思わされますし、そして新しい年はぜひですね、本当にこう主なる神様を探り求める一年として歩んでまいりたいと、そのように思わされることでございますが、16節をご覧いただきたいと思いますけれども、ある方はですね、ここで伝道師はついに最高の使者、知あるものとして振る舞い、あたかも最高の知あるものであるかのように告白しているんだと、そのように言いました。実際にですね、こう普通に読んだらとても誇り高く、本当にこう自分が知あるものなんだって言ってですね、ものすごくなんかこう誇っているようにも思われますし、非常にこう傲慢でですね、なんだかなというふうに思えるような、そういう物言いのようにも聞こえるわけであります。しかしこの伝道者が言いたいことはそこではない。むしろ人を羨ましがらせるとか自慢するということではないわけです。そうではなく、この伝道者は本当に知恵から、また知恵によってそこに本質的な意味を見出すことができたんだろうか。それでもし見出したと言えなければ、一体誰が知恵から本質的な意味を見出すことができるんだろうか、知恵というのは本当に役立つのかということを彼は言いたかったということなんです。ですから実際に伝道者という形で自らを表そうとしたソロモン王は、知恵に満ちた王であって、知恵と富を自らのものと本当にしていた人なんです。ですからもしソロモン王が知恵を通して世にあって誠の幸い、究極の幸い、これ以上ない幸いを得ることができなければ、それ誰も得ることができませんよねということを、彼は言いたかったわけです。ですから逆を言えば、もしソロモン王様が 知恵を通して、まあ、例えば誠の幸いを、本当に究極の幸いを得ることができなければ、誰一人として知恵によって幸いを得ることができないということになり、先ほども申しましたが、知恵を得ることに何の意味があるんだろうかということになると。そこが言いたかったわけであります。それで17節で私は知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうと心に決めたとそのように記されてあります。少し驚かされますことは16節で、今や私は私よりも前にいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得たと言っているにもかかわらず、なおも知恵と知識を知ろうと心に決めたのか。すごいなと、そう思ったわけであります。それと同時に、知恵と知識に、まあ、比べる形で、狂気と愚かさを知ろうとしたともそのように言っているわけです。まあ、もちろん、なぜ並行する形で狂気と愚かさを知ろうと心に決めたのかというのはよく、まあ、分からないわけですけれども、この狂気と愚かさって何かと申しますと、2章の2節、隣の2章のですね、2節と3節のところをご覧いただきたいと思いますが、2節のところで、笑いか私は言う、それは狂気だ、快楽か、それが一体何だろう。3節、私は心の中で考えた。私の心は知恵によって導かれているが、体をぶどう酒で元気つけよう。人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていようと、そのように言っているわけでございまして。おそらく、この狂気と愚かさというのは、この先ほど読んだところを指しているんだろうと思いますけれども、特に、実際に狂気と愚かさというのは彼が経験した快楽を指している、また快楽を通しての笑いというものを指しているんだろうと、そのように考えることができます。もちろんこのソロモン王様はただ快楽だけを求めて、そして自分を楽しませることだけを求めたわけではなく、そこに知恵や知識を通しては得られない何らかの意味を見出そうとしたんだということであります。もしかすると知恵と知識だけでは不十分なので、そういう快楽というものを突き詰めていけば、そこにも何か意味が見出せるんではないか、人生の意味を見出すことができるんではないか、そう思ったのかもしれません。まあ、いずれにいたしましても、この伝道者ソロモン王様はありとあらゆることを試しながら、何とかして人生の意味、生きる意味、日の下のロークすることの意味、そして一章の13節にありますように、天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めたとありますけれども、まさに天の下で行われる一切のことについて何か意味を見出したい、納得できるような意味、納得できるような人生の目的、そういうものを見出したい、そう思ったということであります。まあ、そうする中で、知恵と知識だけでは不十分だ、狂気と愚かさも必要なんだ、そういう結論になったんだろうということです。そのようにして、さらに知恵と知識を増し加えようとしても、ありとあらゆることを試してみても、風を覆うようなものであることを知った、そのように彼は結論付けたわけであります。つまり何の意味もなかった、ただ人生における虚しさが増し加わるだけだったということなんです。そして最後に、18節において格言のようにして、結論的にソロモンは語るわけです。ここを見ますと、 知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す、そのように記されてありまして、まあ何という皮肉だろうか、そう思うわけです。普通に考えれば、知恵が多くなればこれまで分からなかったことが一つ一つ分かってきて、これまで分からなかったことが明らかになって、そこに喜びが出てくる。そして知恵が増し加わり、知識が増し加わる中で、生きるための喜び、そういうものも当然出てきていいはずですけれども、そうはならない。むしろ知識が増せば、分からないことや虚しさ、また満足できないことや心から喜べないことなど、次から次から出てきて、むしろ人を苛立たせるだけじゃないか、そのように結論付けたということであります。私も別にこういう話を年末にしてですね、もう暗い気持ちですね、年末を過ごしていただこうというつもりはさらさらないわけでございますけれども、まあそういう中で、まあこうして見ていけば、いやいやいやと、それほど難しく考えなくてもいいんじゃないかと思われる方も当然あるだろうなと思うわけです。まあ哲学的にいろいろ考えても、どうせ納得する結論など、まあ、出てこないわけでありまして、まあ、それが人生というものでしょうと、まあ、そういうふうに思う方も当然、まあ、あるんだろうなと思いはされます。そして分からないことを突き詰めて考えて悩んだりするから、人は苦しみがどんどん増していく、まあ、そうも思われるでしょう。しかしここでソロモン王は、人生を生き抜く中にあって、その場面場面においてやはり虚しさを感じざるを得なかった。木の下でロークすることに何の意味があるんだろうか。いろいろ生きていく中で、これには何か意味があるんだろうか。突き詰めていけば意味が見出せない、目的がわからない、やっぱりそこに虚しさが出てくる。空の空、すべては空と言わざるを得ない。そういうところで何とかして突き詰めていきたい、考えていきたい、何か意味や目的を見出したいと、彼はそう思ったんでしょう。まあ、その中にあって人は老いていき、病気になったり、そしていつかは死んでいくものだから、それをそのまま受け入れるしかない、そう考えたときに、やはり虚しさを覚えたわけであります。先日ですけれども、イングリッシュバイブルクラスに来ている高校生がですね、ちょっと先生今日はこれやりたいって言って、大学の英語の入試問題を、まあ、解いたわけであります。その長文のテーマというものは科学だったんですけれども、それでですね、まあ、その、まあ、短いちょっとした、まあ、文章だったわけですけれども、結論というものは、昔のニュートンのようなクリスチャンの科学者たちというものは、神の天地創造から科学というものを説明しようと試みたというんですよね。ところが現代の科学というものはそうではない。物事があたかも意図や目的もなく、さまざまなことが起こっているんだ、そういうことを説明するのが科学であって、ですから昔のそういう天地創造のようなものからですね、科学を説明しようとしているものから、また今の科学というものは神からどんどんどんどんどんどん離れていってしまっているんだというふうに、まあ、結論をつけていたわけであります。それを読んで私も、ああこういうふうに教えているのかと、まあ思った部分もあったんですが、まあそれと同時に、 そうではなくてねって言って、神様の天地創造のことも、まあ、その子にお話をしたんですけれども、物事があたかも意図や目的もなく起こっているんだということになれば、そもそも物事が意図も目的もなく存在しているということであれば、じゃあそれらのものは一体どこから来たのかということを誰がどのように説明するんだと私はまあ思うわけですよ。どこから現れたんだそういうものはと。そして全てのものが意図や目的もなく存在しているということであれば、私たち人も人間もじゃあまた意図や目的もなく存在しているんですか、そういうことになるわけです。それこそ私たちの周りにある全てのものが偶然の産物であるということなんですか。じゃあ私たちもまた存在していること自体が偶然の産物であって、だから人生に意味や目的を見出すこと自体が意味がないということになってしまうんだろうか。それこそ伝道者が書いているように、そのものが語っているように、知恵を増し加え私の心は多くの知恵と知識を得たということにも、じゃあ何の意味がもうないということにじゃなりますよね。そもそも自分の存在自体が意味や目的がないということになってしまうんだったら、もうたまたま自分は存在しているに過ぎない。意味や目的もなく、あなたはたまたまそこに存在しているんだということになったら、人生をかけて知恵を追求する、知識を追求する、何か人生の意味や目的を見出そうとすること自体にも何の意味もない、そういう結論に当然なりますよね。それこそそういう知恵を増し加えること、知識を増し加えること、そこへ何か意味を見出そうとすること、人生の意味や目的を考えること自体が確かに意味がない、そんなことを考えても仕方がないということに確かになってしまうだろうと。そうであれば、この伝道者の書が語っておりますように、空の空、すべては空ということになってしまい、もう生きること自体にはもう何の意味もないということに確かになりかねないということになるわけです。まあ、一気にですね、まあ、この伝道者の書の結論まで言ってしまいそうなんですけれども、やはり天地万物のすべてのものを作られた神様がいらっしゃると。神がおられると聖書はそのように私たちに教えます。そして人は、私たち一人一人は偶然にたまたま存在しているのではない、神ご自身が意味と目的を持って人を創造された。そして先ほどの英語の問題ではないですけれども、すべてのものは意味や目的もなく意図もなく存在しているのではなくて、神様がすべてのものに意味と目的と意図を持って創造されたということであります。ですから、もしこの神様を抜きにして、この神様から離れて私たちが全てのものを見ようとするときに、当然そこには意図もなく目的もない、ただ法則のようなものがあって、その通りにただ物事が動いているに過ぎない、全てのものはたまたまそこに存在したに過ぎないとしか結論できない。それであるとか、例えば神は認めたくないという人たちは、なんかハイヤーパワーとか言って、ものすごい力が働いてそこにさまざまなものが存在するようになったとか、 まあ、そのようにしか言うことができない。しかし私たちが、神様がいらっしゃって、神様が全てのものを意図と目的を持って意味を持って創造されたということを信じるときに、私たちはそこに存在することの意味と目的、そして意図を知ることができる。そして神様を信じて、神様が自分自身を、この私を意味と目的を持って、意図を持って作られたんだ。そのように私は神にあって存在しているんだ。そのように信じられたときに、そこに私たちは生きることの意味と、生きることの目的、存在意義を見出すことができるんだと。その時に私たちはこれまで分からなかったこと、特に生きることの意味と目的をはっきりと知ることができて、生きること自体が喜びとなる。そしてそこに空の空、すべては空と言われていた、その虚しさからの解放があるんだということであります。もう間もなくですね、もう数日で、主の年2026年がスタートいたしますけれども、新しい年はぜひ、そういう意味で、自らを作った人を、意図と、また意味と目的を持って作られ、そして私たちに意味と人生の目的と存在の意義を与えようとしている神様を求め、見出す中で、自分は生きていることは喜びだ。生きていることに意味があるんだ、目的があるんだ、ということを神様を通して知っていただく、そのことを神様を通して満たしていただく一年であっていただきたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、聖書の御言葉を心から感謝をいたします。ソロモン王は、今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得たと、そのように言っても、彼は神様抜きに人生の意味や目的を見出そうとする中にあって、何も見出すことができず、空の空、すべては空と、そのように彼は結論付けるしかない。私は火の下で行われたが、すべての技を見たが、身をすべては虚しく風を覆うようなものだと、そのように言わざるを得ない、そういう状態でありました。多くの人たちが神様を抜きに、神様を知らずして人生を生きようとしている中で、多くの人々が人生の意味や生きる目的、自分の存在の意味を乱せずにいることを改めて覚えさせられます。神様、どうか、神様、あなたご自身にあって、自分は存在の意味と目的を持って神様によって作られ、そして生きていく中で、確かに神様にあって自分は人生の意味と目的を乱すことができた、虚しさから解放され、生きることは喜びだということを、本当にあなたにあって見出すことができる一年となることができるように、神様がお一人お一人を導いてくださり、特に神様を信じておられない方々、どうぞ神様があられてくださり、神様を信じるその時が一日も早く参りますよ。主がどうか豊かにお覚えください。 語りますものは小さな鳥に足らないものでありました。足らざるとこぎない命の御言葉としてくださいますように。おいでにし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。